要するに英語産業っていうのを恐怖産業って言ってるんですけど、そういう恐怖心で英語に向かう人がいっぱいいると思うん
ですよ。今ますますかもしれないですね。
そうですね。細かくすればするほどそれ用の参考書、それ用の CD、それ用のチャンネルが必要になって、それにずっと生まれた時から触れてるわけだから、みんなそう思うのは無理ないと思うんですよ。家族ではそういうふうに分けないわけです。実は一つの言葉を育ててるだけなんだから。
さあ、今日はですね、 NPO 多言語多読、理事で、全ての悩みは量が解決する英語多読の、共著者でいらっしゃいます酒井邦秀さんにお話を伺います。酒井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
さあ、この番組映像と音声両方で配信しているんですけども、はい、音声の方はぜひ YouTube の方を見ていただきたいんですけど、今日はですね、この後ろ皆さん見てください。もう本がこれ何冊ぐらいあるんでしょう、酒井さん。
英語が15,000ぐらい。
すごいですね。はい、まあ、今英語があってね、ありましたが、スペイン語の本なんかもあったりとかね。
スペイン語もあります。
あと CD もあったりで、
韓国語もあります。
ですよね。
はい。
本なんですけど、ここはですね、はい、今ご紹介した NPO 多言語多読の、はい、まあ、事務所というか、はい、はい、にお邪魔して今日お話を伺ってるんですけども、今回はですね、アルクから、リリースされている英語多読すべての悩みや量が解決するのお話を中心にいろいろ伺っていきたいと思うんですけども、はい、まあ、そもそも今ね、今日ここでお邪魔させていただいて、酒井さんが理事を務めてらっしゃるこの NPO 多言語多読っていうのは、これどういう、まあ、団体なんでしょうか。
一番最初に多読ということを世の中に向かって言い出したのは、2002年に解読100万語、はい、ペーパーバッケンの道という本を出してたんですよ、はいはいはい、でその本が出た直後ぐらいに、はい、NPO 多言語多読の今理事長で、うん、はい、日本語多読の方の担当をしている阿波野さんが、はいはい、日本語多読研究会という NPO を立ち上げた。その10年後に僕が電気通信大学を退職して、英語の先生してたんですけど、うん、はいはい、退職して、でそこに合流して英語多読が加わって、
あ、じゃあ日本語多読のが先なんですね。
NPO としては先なんです、はい、研究したり授業したりっていうのは英語の方が先なんですけど、はい、それをいち早く一つの組織にして普及していくっていうのを始めたのが今の理事長の阿波野さん。
今お話伺いつつ、はい、まあ、もう文字通りね、この多言語多読、そして、この本自体英語多読なので、まあ、その2002年当初に比べて、多読っていう言葉自体が聞いたことあるって方はたくさんいると思うんですよ、はい、
そうなんです
ね。学習したい方も多いですし、まあ、そういう中で酒井さんが、まあ、提唱されるこの NPO 多言語多読が大事にしている多読、英語多読っていうことは、うんうんうん、また一般的に言われている部分と通ずる部分、また違う部分もあったりすると思うんですけども、そもそもなぜ多読なのかっていうのを酒井さんなりにお伝えいただけますか。
はいはいはい、僕が授業でやっていたくらいの量では、1年間で例えばこのぐらいの厚さの本を読んだとしますね、はいはい、うん、100ページも足りないようなもの、
ないですね、
実際にはこういうもので始めて50ページぐらいで終わるっていう授業をやってたわけですよ、
は
い、
うん、その授業っていうのは、
英語の授業です。
普通の
電気通信で普通の英文和訳の多読の前の授業、はいはい、それを25年間やってたんですけど、25年間ずっとこれじゃ量が足りないって真剣に思ってたわけです、はい、うん、量を増やすためには授業ももちろん変えなきゃいけないんだけど、学生たちが家で読む時間を増やさなきゃいけない、はい、じゃあ学生たちはどんな本だったら家で読むだろうか、うん、強制されずに、はい、そういうところで、まあ、絵本に至ったということですね、うんうんうん、要するに楽しくなければ絶対家で読むはずはないので、
はいはいはい、そうですね、
宿題なんかにしたって、うん、絶対ごまかしますからね、当然なんかやりたくないんだから
はいはい、はい、
そうじゃなくて自分の方から面白いしやってみようって思うにはどういうものを読むのか、うん、なぜ読むだけかっていうと、はい、その頃まだ聞くとか見るとかっていうのはほとんど不可能なぐらいに高かった、うん、
それこそ YouTube もね、
そうですね、
ないですね、
うん、費用がかかったのでそれはもうなしで、はい、読む方に絞って、うん、じゃあそれが家で楽しくできて、うん、しかもその結果大量にっていう、はい、どうしたらいいだろうかっていうことを考えて、そしてこういう絵本にたどり着いた、
うん、
簡単に言えば、はい、量が足りない、はい、今までの英語の勉強の仕方では、うん、あ、そういえばこれ全ての悩みは量が解決するなんですけど、
ですよね、まさに、
はい、そうです、まさにその考え で、はい、で量を増やすにはどうしたらいいか、はい、楽しくなくちゃやらない、うん、時間長い時間やらないだろう、はい、楽しいためにはどうしたらいいだろうか、うん、そういうふうにして量を増やすっていうところから全て出発したっていうところが今までと違うところだろうと思います、
うん、ありがとうございます、まあ、まさにね、今日のさすがもう今一言で語っていただいて本当に肝を、うん、お伝えいただいたと思うんですけど、僕もやっぱり個人的にも今も実践さ させていただいてて、うん、やっぱり思うのが、この本の中にも書いてありますけど、多読は学習じゃないと。
はいはい、
読書、楽しむことだよ。ノルマは NG ってあったので、はい、やっぱりね、日本で英語の教育受けてくると、多かれ少なかれというか、うん、まあ、勉強という形がやっぱ染みついちゃって。そうですね、うん、やっぱり私事ですけど、僕もその英語でやっぱインタビューしたいって思って10年ぐらい前、半年ぐらいちょっと集中して、まあいろいろ思うところあって、TOEIC を頑張って、まあスコア300点から半年で900まで持ってったんですけど、でもその後、まあ会話多少はできるんですけど、もう要所が全く読めなくて、もうそれこそこのね、風和図シリーズの薄いものすら読めなくて、で、その後もこの10年にわたってずっとまあ苦しみながらも、ここまで時間とお金かけてきたからっていうことで、まあなんとかやってきたんですけど、この本の中にもそういう方たくさんいらっしゃって、だから、英語学習がやっぱ辛く成果がなかなか見えないというか。うん、
それはね、楽しくないから
ですね。やっぱりそこですよね。
昔と違って今は音も入るようになった。はい、うん、映像も随分安くなった、はい、うん。そうするとね、難しい本辞書引いてね、はい、日本語に訳してるね、うん、意味もう全くないんですよ。うん、だからぜひぜひこれからはワクワクするような、
はい、
から頭刺激されるような、うん、そういうものをこう追いかけていくといいというふうに思いますが、うんうん、学校英語の勉強ってそうじゃないでしょ、
はい、
辞書引かなきゃいけない、うん、訳せなきゃいけない、うん、そして何しろとにかく正しくなくちゃいけない、楽しいが増えてくるとね、そのうち正しくなるんです、うん、
坂井さんご自身が当然その大学で英語を教えらっしゃって、うん、まあ、英語のプロフェッショナルであって、それまでももうずっとまあ学生時代から英語を、まあお勉強もしてきたと思うんですけど、どこでその楽しむことの方が大事っていうのは気づいたんでしょう、その教える方になってからなんですか。
そうですね、僕は英語の成績すっごく良かったんですよ、うんうん、高校の時も大学の時も、はい、それをそのまま授業に持ち込んだわけですよね、うん、ただ学生が楽しそうにしてないと僕不満なので学生が楽しめるようにっていうことは昔ながらの英文和訳の授業だけれども考えていた、うん、でもそれがちょっとも学生楽しそうじゃないし、うん、第一年間僕の授業を受けて何か得たかっていうとどう考えても何にも得てない、はい、だから僕は最初25年間ずっと何をやったらいいかって、もうそれこそいろんなことやったんですよ、うん、でもちょっとも手応えがない、授業が終わったらいなくなって、うん、俺一体何したんだろうっていう、うん、そういうのを25年続けたわけですよね。電気通信大学の学生ってみんな英語得意じゃないですからね、うん、だんだんだんだん優しいものにしてったんですが、うんうん、ある年の1年間、当時の授業で一番最後の授業の時に、学生に向かって1年間どうもありがとうございました、この先もできれば英語勉強してってくださいって言ったんですね、はい、そしたら一人の学生がつかつかつかと僕のところに来て、坂井さん熱心なのは分かりますが、僕たち英語が得意だったら電通大来てませんって言ったんですよ。でいなくなったんですね、はい、つまり坂井さん空回りしてるよと言ってくれたんですよ。それで僕は後々気がついて、楽しくやれるようにと思ってやってきたつもりだったけど、はい、学生のこと全然考えてなかったなと思って、そこからすっかりやり方を変えて、うん、優しいものを持っていくようにしたんです。辞書もどうしてもこれが必要だなと思うとこだけ引きなさい、全部引いたらダメだよっていうふうに言うようにして、うんうん、はい、これ以上は優しくない、優しいものはないっていうところまで優しくなったんです、うん、はい、BBC 放送に置いてある理科系の初心者向けの記事、はい、それを1年間ぐらいやって、はい、その次の年も始めて、ある4月の最初の授業の時にそれをプリントアウトして持ってって学生に配って、はい、次の時間に学生たちに優しいけれども英文和訳もやらせたんです、うん、
はい、
それ終わったら一人の学生が、先生今日のお話何にも分かりませんでしたって言ったんですよ、うん、まだ分かってないなと思って、はい、そこでそれがもう非常に大きな僕にとって大事な一言で、うん、絵本は好きだったので授業に使うとまでは考えてなかったけれども、うん、かなりたくさんいろいろ集めてあったんです、はい、でそれをね、みかん箱ぐらいのに2つ、はい、それを次の時間持ってって2つ並べて、うん、そして学生に、実は先週の僕の授業で全然わからなかったっていう人がいたと、うん、これから1年間前回の授業と同じようなことをやるっていう人と、ここに今置いてある絵本を持って帰って勝手に読んでるっていう人たちと2つに分けたいと思う、言ったんですよ。絵本をずっと読んでればいいっていう人は、1年間ずっと読んでてください、はい、その人たちには一切何の話も話しかけないけれども、1年間そうやって絵本をずっと読んでてくれたら顔をあげますって言った、はい、2つに分かれてもらったら、なんとね、うん、ちょうど半々ぐらいになったんですよ、1年間ありますからね。だんだんだんだんこっちの絵本の人たちのことが僕は気になってしょうがなくなって、はい、はい、結局1年間絵本を読んでもらっ った人たちの中からですね、うん、なんとで2人ね、はい、最後にペーパーバック読めるんだって。要するに僕が教えるからいけないんだと。学生たちはやっぱり自分が何か必要な、生きていくのにね、必要な技とか、学生だけじゃない、子供も、本当に必要なものっていうのが意識できていればね、何もしなくたって自分でね、掴みに行くんだなって、そういうようなことを実際に見て、僕らが学ぶとか、技をこう獲得するっていうのは、どういうことなんだろうっていうのをだんだんだんだん分かってきた。
今のところちょうどね、はい、僕が次伺いたいことのほぼ半分答えていただいて、はい、やっぱりこのね、すべての悩みは量が解決する、はい、英語多読、この後のサブタイトルで暗記も努力も我慢もゼロなのに英語力が伸びるって、
そうです、
まあ、正直ここの部分だけを見ると、まあそれこそ英語学習者、一生懸命お勉強してきた僕たちからすると、本当っていう、それこそ信じられないと、ちょっとこう大げさに書いてんじゃないのってやっぱ正直思ったとこあったんですよ。
いや、
でも僕は今読ませていただいて、もちろん坂井さんに直接お話伺えてすごく腑に落ちてるんですけど、そうするとでも、まあ、改めてですけど、暗記も努力も我慢ゼロなのに英語が伸びるっていうのはなぜそう言えるんですか。まあ、今の話にもちょっともう通じてると思いますけど。
いや、まず最初に僕もすっごく驚いたっていうことを言っておかなきゃいけない。じゃあなんで教えないのに、別に試験しないわけですよ。読んだ本が面白かったかと、面白く、面白ければ続けなさい、面白くなかったら違う本にしなさいって言ってあるだけなんで、あのね、何かが身につくことは間違いないんですよ。それは僕らが日本語喋れるようになった時に、まだ字も知らないわけだから、単語帳ももちろん使えない、文法も何言っても教わってないのに、僕ら言葉が使えるようになるわけなんで、それをモデルと考えれば何かが起きるんですよ。文字を使った辞書だとか文法だとかっていうものがなければ、大人は子供と違って外国語は身につかないんだっていうふうに思い込んでるだけで、実は子供と同じようにゼロから始めれば大人も同じようになるというふうに思います。一言で言うと答えは分かりませんです。つまり何が起きてるかは、
逆にでも説得力がありますね。
あ、そうですか、
ただ結果として教えてきた学生さんもそうですし、この本の中にもね、たくさんの方がね、例書いてありますけど、まあ、それなりに勉強したけど、やっぱり要所読めなかった方も逆に読めるようになったり、まあ逆にね、あの全く英語力ゼロの方でもそのペーパーワーク読めるようになった方とかが事実としてたくさんいらっしゃるわけですよね。
そうですね、それ怪しいですよね、そういうのってどう考えた
ってそこだけを聞くとね、
努力しなくていい、辞書もいらない、訳さなくて、勉強とにかくしなくていい、それなのにこうなりますって怪しいんだけど、実際ものすごくたくさんの人がそれでね、うまくいってるんですよ。
おっしゃる通り、やっぱりね、さっきのその子供が、はい、まあうちも子供いますけど、子供に日本語なんて一切教えたことなくて、それこそ絵本は読んであげてたんで、まあそこと通ずるところがありますよね。
そうです。
ただまあ実際、まあこの本も読ませていただいて、その効果なんかも書いてありましたけど、やっぱり実際のもうちょっと細かい効果のところで、あのこの多読を続けていくと、読むだけじゃなくて、聞くとか話すとか書くまで、まあ引いた伸びていくって書いてあったと思うんですけど、そのあたりはどういう坂井さんなり解釈というか何でしょうか。
僕も最初からそういう風になるとは思わなかったんです、2002年に多読というのを世に問うて、そしてそれで実際に多読というのを社会人が始めた頃には、音、聞く、話す、それから見る、書く、これはもう頭にありませんでした。で、読むことだけだったんです、ところがね、あの社会人に向かって多読というのを広め始めて、多分あれは1年半ぐらい経った頃だと思いますけれども、ある人がね、多読始めて何ヶ月かですと、その前に聞いてわからなかったものを多読3ヶ月ぐらいやってからもう一回聞いたらわかるようになってたって、それもまたびっくりしてね、あれ俺はね聞くっていう話はしてないんだよまだと思って
まだ
まだいい、そのうちにね、あらゆるところにつなげたいとは思ってたけれども、まだそれはやってないのにと思ってびっくりして、そしたらそれと似たような話が、その当時あの SSS の掲示板という昔のインターネット上の交流の場を通じて、何百人何千人という人が多読を実際にやってみて、で自分の場合こういう風になってる、今こういうのを読んでる、こっから先どうしたらいいだろうと交流があったんですけど、その交流の中で聞く方ができるようになったっていう人がどんどん出てきた。これは北海道のあずきさんっていう人なんだけれども、お連れ合いがアメリカに行くことになるかもしれないので、英会話を勉強しなきゃいけなくなったと。実際に英会話学校に行ってみたら、普通の人よりも喋れるって言われたと。やったことないのに聞く 訓練をやるわけではない、話す訓練をやるわけではない、書く訓練をやるわけではないけれど、たくさん読んでそれから聞くのはある程度やった人たち多いと思いますけど、ここにある絵本にもほとんど全部朗読がありますので ね、はい、でそういうものを並行してやっていくうちに、うん、どれもこれもできるようになってきた、はい、で要するにいわゆる4技能っていうのが今世の中では大流行りで、うん、でもあの4技能っていうのは実はエセでありましてね、言葉っていうのは一塊なんですよ、
はい、
それをどっから見るかで、こちらから見ると読む、こちらから見ると書く、はい、こちらから見ると話す、こちらから見ると聞くっていう風になるわけで、言葉の力っていうのは一塊で分けられないものだと思う。
なんか便宜上分かれちゃってるだけですよね。
いや便宜上じゃなくてあの儲けるために分ける。
あー、なるほどね。
つまり細かく分ければ分けるほどそれ別々の本だとか、
それだけで参考書問題集めちゃくちゃありますよね。
ものすごい数
の試験もね、リーディングリスニングの試験もね。
そうですそうですそうです、はい、要するに英語産業っていうのは僕恐怖産業って言ってるんですけど、うん、これできないともうあんたの子供はもうダメだよ、ね、あんたのキャリアも将来ないよとかって、はい、そういう恐怖心で英語に向かう人がいっぱいいると思うんです
よ。今ますますかもしれないですね。
そうですね。細かくすればするほどそれ用の参考書、それ用の CD、はい、それ用のチャンネルが必要になって、うん、どんどん儲かるっていう。
確かに。
それにずっと生まれた時から触れてるわけだから、みんなそう思うのは無理ないと思うんですが、多族ではそういうふうに分けないわけです、うん、実は人との言葉を育ててるだけなんだから。
すごい腑に落ちますね。子供が日本語を覚える時にそんな4議論なんて考えてもいないですよね。
考えてるわけないです、うん、言葉は一塊で、うん、その力の現れ方は今言ったように読むに現れたり、書くに現れたり、話すに現れたり、聞くに現れたりっていうのはあるけれども、言葉の力そのものは一塊だろうと思います、う
ん、これせっかくなんでこの英語多読の本からもうちょっと先の話ですけど、はい、この本の後に、
はい、
まさに今で言う、やっぱり今日一番伺いたいことの一つでチャット GPT 出てきて、
はい、
まあ、翻訳ツール出てきてると思いますけど、はいはい、そういう意味ではこう酒井さんはこの翻訳ツールとか、
はい、
このあたりはどう捉えてますか。今の話伺った上だと、なんか個人的には楽しむのことによりも特化して必要なものはそういうツールに任せてもいいのかなとか、その辺どんなお考えでしょうか。
AI というのが話題になって、うん、英語教育関係は大騒ぎになった。つまり日本語入れると英語で出てくるから、うん、宿題とか試験とかレポートとか、はい、そういったものが意味なくなってしまう可能性がある。で、僕がその時に言ったのは、はい、宿題とか試験とかレポートとか、うん、そういったものが必要な授業をやるからいけないんだ、
うん、そもそも
そもそも、
はい、
Facebook だったかな、そういう記事を書いて、最後に NPO 多言語多読では宿題も試験もレポートもありません、そんなものなくたって人々は伸びていくんです、はい、だからまず第一に変われるもんだったら変わってもらえばいい、その通りです、うん、非常に大きな問題はもちろんあると思うんですけども、はい、じゃあ何が残るかっていうと、一人一人に合わせたものは難しい、
うん、
要するにディープラーニングとか AI っていうのは今までの蓄積を整理して出してくれるだけ。
そうですね。
そうですよね、
うん、
その問題はもう今から言うと50年ぐらい前に僕のおじさんと話題にした、50年40年ぐらい前か、はい、コンピューターが出始めた頃に話題にしたことがあって、僕のおじさんは土木工学の人だからエンジニアで、僕のおじさんだから僕の国秀君って言うんですけど、国秀君コンピューターでいろんなものできるようになったよ、どうすんだって挑戦したきたわけです、はい、だから僕が言ったのは、今までのものを整理して出してくることはできても、はい、新しいものを作り出すことはできない。今チャット GPT や生成 AI で問題になっていることは、はい、一つはこういった作品って何なんだっていうところがあると思うんですよ、はい、これを生成 AI で作り出したものがあったとしたら、はい、で例えばこのアーノルド・ロベルっていう人の作品を全部読み込んで、
はい、
その文体を真似して何か作ったとする、はい、そしたらそれは誰のものなんだ、見分けられるのかとかっていう話になるわけで、うん、それを実はその問題を僕は40年前に考えてものすごく単純にしたんです、
はい、
俳句ってありますね、
はい、
あれ五七五17文字ですからね、あらゆる俳句を例えば作ってしまうことは簡単なんですよ、
うん、
あって17並ぶものから、うん、って
確かに
17並ぶものまで全部打ち出せばいいわけですよ、う
んうん、彼らならできますよね、
はい、でその中に場所が言った句も俳句も出てくるはず。そうすると問題はこういった作品っていうのはどこにあるのかっていうと、うん、有限な数のプリントアウトされた俳句の中にあるか、はい、実はないんです、
うん
はい、この作品はここにあるんではなくて、 この作品と読んだる人との間にあるんですよ。だから早川さんがこれを読みになったらここにあるんですよ、はい、で僕が読んだらここにあるんですよ、うん、でそうやって読む人が半分加わって作るものだから、ただ17文字の俳句が可能なものが全部並んでたからって、うん、それは作品にはならない。誰が良いとするかっていうことでやっとそこで俳句になるわけなので、うん、だから新しいものはできない。もし可能なもの全てを打ち出したとしても、うん、誰がそれその中からこれは読むに値する、うん、これは自分の人生を豊かにしてくれるっていうものを選んでくるかによって違ってくるわけだから、うん、我々の関係を生成 AI は全く変えることはないんです。
確かにちょっと根本が違いますね。もう立ってるところが、
あれは今までのものを集めただけで、しかも可能なものは全部あったとしても誰が見るかによって、
うん、そうですね、存在しないです。相手の数だけまた違う作品が生まれるってことですよね。
そ
うです
。だからそこの2つをはっきり分けて、つまり今までのものを集めれば済むことはそれはもうどんどんやってもらえばいい、うん、そうじゃなくて本当に自分にとって大切なもの、はい、自分が豊かになるために必要なものっていうのはそれはやっぱり結局自分で選び取らない。